その11、諸君の生命は永遠なりや。我らの生命に関しては、諸説ふんふんとして信ずべからず、幸いに我らの間にも、キリスト教、仏教、モハメット教、廃家教等の諸宗あることを忘るる中で、君自身の信ずるところは、世は常に懐疑主義者なり、しかれども、君は少なくとも神霊の存在を疑わざるべし、諸君のごとく確信するあたわず、君の交友の多少はいかん。世の交友は古今東西にわたり、300人を下らざるべし、その著名なる者をあぐれば、クライスト、マインレンデル、ワイニンゲル、君の交友は自殺者のみなりや、必ずしもしかりとせず、自殺を弁護せるモンテーヌのごときは、世が異有の一人なり、ただ、世は自殺せざりし遠征主義者、ショーペンハウエルの灰とは交際せず、ショーペンハウエルは健在なりや、彼は目下、心霊的遠征主義を樹立し、自活する可否を論じつつあり、しかれども、これらもばい菌病なりしを知り、すこぶる安堵せる者のごとし。我ら会員は相次いでナポレオン、孔子、ドストエフスキー、ダーウィン、クレオパトラ、釈迦、デモステネス、ダンテ、千の利休等の神霊の消息を質問したり、しかれども、トック君は不幸にも詳細に答えることをなさず、かえってトック君自身に関する種々のゴシップを質問したり、世の死後の名声はいかん。ある批評家は、群衆詩人の一人と言えり、世の全衆は300年の後、すなわち著作権の失われたる後、万人のあがなうところとなるべし、世の同棲せる女友達はいかん。彼女は諸子ラック君の夫人となれり、彼女はいまだ不幸にもラックの義眼なるを知らざるなるべし、世が子はいかん。国立孤児院にありと聞けり、トック君はしばらく沈黙せる後、新たに質問を開始したり、世が家はいかん。某写真誌のスタジオとなれり、世の机はいかになれるか、いかなれるかを知るものなし。世は世の机の引き出しに世の秘蔵せる一束の手紙を、しかれども、子は幸いにも多忙なる諸君の関するところにあらず、今や我が神霊界はおもむろに白母に沈まんとす。世は諸君と決別すべし、さらば諸君、さらば我が善良なる諸君。ホップ夫人は最後の言葉とともに再び急激に覚醒したり、我ら17名の会員はこの問答の真なりしことを上天の神に誓って保証せんとす。なおまた、我らの信頼するホップ夫人に対する報酬は、かつて夫人が女優たりし時の日当に従いて私弁したり。僕はこういう記事を読んだ後、だんだんこの国にいることも憂鬱になってきましたから、どうか我々人間の国へ帰ることにしたいと思いました。しかし、いくら探して歩いても、僕の落ちた穴は見つかりません。そのうちに、あのバッグという漁師のカッパの話には、何でもこの国の町外れに、ある年を取ったカッパが一匹、本を読んだり、笛を吹いたり、静かに暮らしているということです。僕はこのカッパに尋ねてみれば、あるいはこの国を逃げ出す道も分かりはしないかと思いましたから、早速町外れへ出かけて行きました。しかし、そこへ行ってみると、いかにも小さい家の中に、年を取ったカッパどころか、頭の皿も固まらない、やっと12歳のカッパが一匹、悠々と笛を吹いていました。僕はもちろん、 間違った家へ入ったのではないかと思いましたが、念のために名を聞いてみると、やはりバッグの教えてくれた年寄りのカッパに違いないのです。しかしあなたは子供のようですが、お前さんはまだ知らないのかい。私はどういう運命か、母親の腹を出た時には白髪頭をしていたのだよ。それからだんだん年が若くなり、今ではこんな子供になったのだよ。けれども年を勘定すれば、生まれる前を60としてもかれこれ115、6にはなるかもしれない。僕は部屋の中を見回しました。そこには僕の気のせいか、質素な椅子やテーブルの間に何か清らかな幸福が漂っているように見えるのです。あなたはどうも他のカッパよりも幸せに暮らしているようですね。さあ、それはそうかもしれない。私は若い時は年寄りだったし、年を取った時は若いものになっている。したがって年寄りのように欲にも乾かず、若い者のように色にも溺れない。とにかく私の生涯は、たとえ幸せではないにもしろ、安らかだったのには違いあるまい。なるほど、それでは安らかでしょう。いや、それだけでは安らかにはならない。私は体も丈夫だったし、一生食うに困らぬくらいの財産を持っていたのだよ。しかし、一番幸せだったのは、やはり生まれてきた時に年寄りだったことだと思っている。僕はしばらくこのカッパと、自殺したトックの話だの、毎日医者に診てもらっているゲールの話だのをしていました。が、なぜか年を取ったカッパは、あまり僕の話などに興味のないような顔をしていました。では、あなたは他のカッパのように、格別生きていることに執着を持ってはいないのですね。年を取ったカッパは僕の顔を見ながら、静かにこう返事をしました。私も他のカッパのように、この国へ生まれてくるかどうか、一応父親に尋ねられてから、母親の体内を離れたのだよ。しかし僕はふとした拍子に、この国へ転げ落ちてしまったのです。どうか僕にこの国から出て行かれる道を教えてください。出て行かれる道は一つしかない。というのは、それはお前さんのここへ来た道だ。僕はこの答えを聞いたときになぜか身の毛がよだちました。その道があいにく見つからないのです。年を取ったカッパはみずみずしい目にじっと僕の顔を見つめました。それからやっと体を起こし、部屋の隅へ歩み寄ると、天井から底に下がっていた一本の綱を引きました。すると、今まで気のつかなかった天窓が一つ開きました。そのまた丸い天窓の外には、松やヒノキが枝を張った向こうに、大空が青々と晴れ渡っています。いや、大きい矢尻に似た槍ヶ岳の峰もそびえています。僕は飛行機を見た子供のように、実際飛び上がって喜びました。さあ、あそこから出ていくがいい。年を取ったカッパはこう言いながら、さっきの綱を指さしました。今まで僕の綱と思っていたのは、実は綱はしごにできていたのです。では、あそこから出させてもらいます。ただ、私は前もって言うがね、出て行って後悔しないように。大丈夫です。僕は後悔などはしません。僕はこう返事をするが早いか、もう綱はしごをよじ登っていました。年を取ったカッパの頭の皿をはるか下に眺めながら、